お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
22日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。オーストラリア連邦政府が国連総会でパレスチナ国家を承認したことを受け、国内の複数のユダヤ人コミュニティが政府を非難する声明を発表しました。主な批判理由には、政府はパレスチナ国家承認の前提条件を満たすための十分な措置を講じていないとの見方が挙げられています。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、オーストラリアを含む複数の国がパレスチナ国家を承認したことに強い反発の姿勢を見せています。一方、国連のパレスチナ大使リアド・マンスール氏は一連の動きを歓迎しています。この件をめぐっては、今から100年以上前にユダヤ国家創設を支持するバルフォア宣言を採択したイギリスも、パレスチナの国家承認を宣言しています。また、カナダも正式に承認を行ったほか、今後数日中にフランス、ポルトガル、ベルギーも後に続くとみられています。ドイツはバルト海上空の中立空域でロシア軍機を追跡するため、ユーロファイター戦闘機2機を緊急発進させたことを明らかにしました。これはポーランドやルーマニア、エストニアの領空侵犯疑惑に続く、ロシアと NATO 諸国間の緊迫を示す最新の事例です。フィリピンのマニラにある大統領府前で大規模な反汚職デモが行われ、デモ隊と警官隊が衝突しました。デモ隊はバリケードに火を放ち、石を投げつけ、一方、警察は放水銃で鎮圧を試みたとしています。オプタスの通信障害により、000に連絡がつかず、4人が死亡したとされる件を受け、オーストラリア通信メディア庁は原因の調査を始めました。アニカ・ウェルズ通信相は、4つの州と準州で多くの国民に被害を及ぼしたこの障害は、オプタスに重大な影響をもたらすだろうとコメントしています。アリススプリングスで警察に拘束され、その後死亡した24歳のワルピリ族の男性、クマンジャイ・ホワイト氏の司法解剖が終了しました。ノーザンテリトリー警察のマーティン・ドール長官代理は、関与した警官を起訴すべきかどうかを判断するため、証拠書類を検察に提出したとしています。以上、9月22日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。